おはようございます。今日の聖書の書物は旧約聖書のエゼキエル書という書物でございます。そしてこれは大変古い、古い時のことでございまして、今から2600年ほど前の出来事でございます。その頃のこのエゼキエルとイスラエルの国民のことを考えてみますと、実は国が滅びまして、そして外国に連れて行かれたんですね。連れて行かれた場所はバビロニアという国でございました。ちょうど強制連行のようになって連れて行かれたのでございます。そしてそこにはエゼキエルのほかに、そこに連行されたイスラエルの国民がたくさん住んでいたのでございます。そしてその中でエゼキエルは25歳頃とだと言われておりますけれども、青年時代ですね、その青年時代のまだ元気な頃ですけれども、そこで神から予言をしなさいと、神の言葉を語ってみんなを力づけなさいという、そういうことを神から命じられたわけでございます。そのバビロニアに住んでいたイスラエルの国民のことを考えてみますと、もう悲嘆のどん底だったんですね。そしてそのこの国がそういうふうな、国民がそういうふうなひどい目にあったということに関して、3つの考え方が当時ございました。一つは信仰しても無益であると、ね、信仰というものはつまらないものだと、神を信じても何の得があるかという、そういう考えでございました。もう一つはイスラエルの国民が信じていた神様はバビロニアやエジプトの神様よりも弱いのじゃないかと、自分たちの信ずる神様が弱いからこうしてこんな目にあったんじゃないかという、そういう考え方でございます。もう一つ3番目の考え方は、自分たちのご先祖が悪いことをしたから自分たちはこうなったのだと、ご先祖はもうこの世にはおりませんから、自分たちはどうしていいかわからないとね、ご先祖の罪のためにこうなったのだという、そういう考え方でございました。そしてこのような非常に国民が危機の状態にあるときに、エゼキエルが示された言葉はこういう言葉でございました。正しい人でも正しさから離れて不正を行うなら、その不正のゆえに彼は死ぬ。また悪人でも悪から離れて正義と恵みの技を行うなら、それゆえに彼は生きると。要するにその個人の責任ということを言ったんですね。先祖の罪であるとか国民全体の罪であるとか、そういうことではなくて、個人個人の行いが大事なのだということでございます。良いことしてても悪いことしたら その人は死んでしまうけれども、たとえ悪人であってもその心を翻して 良いことをするならば、その人は生きることができるという、まあ、その個人の責任ということですね。このことを強調することによって、イスラエルの国民は大きな力を与えられたのでございました。それからもう一つは、これは18章の31節32節に書いてございますけど、こういう言葉でございます。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうかと。私は誰の死をもう喜ばない。お前たちは立ち返って生きようと。死んではならないと。立ち返って生きなさいという、そういうまあ単純な励ましの言葉でありました。そしてこれはですね、私が学生時代ですけれども、学生 YMCA の集会があって、どこかの学校の先生がそういうことを、そういう短いショートメッセージでございましたけれども、このエゼキエル書の箇所を言ってくださいまして、大変に励まされたことはございます。その先生は後にとか地方のキリスト教大学の宗教主任か何か なさっておられるということを、まあ、雑誌で知りましたけれども、その学生の時に聞いたこのエゼキエル書の言葉、どうして死んでよかろうかと、死んだらいけないという、そういうことは、まあ、私が個人的に大きな励ましを受けた言葉でございます。そして個人個人がしっかりすれば、ちゃんと国民は立ち直るということと、それから死んだらいけないという、まあ、こういうふうにして神様がいろいろと励ましてくださったんですけれども、それでも国民は立ち上がることができなかったんですね。まあ、人間というのはいろんなことを言われてもですね、なかなかよしやろうかっていう気持ちにはならないんですね。それはイスラエル人も一緒ですね。そしてその時に神様おっしゃったのはこういう言葉でございました。主なる神はこう言われると、イスラエルの家よ、私はお前たちのためではなく、お前たちが行った先の国々で汚した私の聖なる名のために行う。この聖なる名、清き名のためっていうのは、これはエゼキエル書のキーワードですね。キーワードでございます。もう君たち一人一人のがのことを思って、その神様を救うということもあるんですけれども、イスラエルの神様はイスラエルの国民を神の名前で、神の尊い名前で救われたんですね。救いの道を歩ませてくださったんですけれども、その途中で失敗がありますね。挫折があります。しかし神が選ばれた、その神が与えられたその尊い名前、そのためにもう最後まで責任を持ちますよという、そういう、まあ、強い励ましの言葉でございます。私たちクリスチャンも考えてみますと、恵みをいただいてクリスチャン、キリスト者となりました。そうしてクリスチャンというのはキリストのものという、まあ、そういう意味の言葉ですね。ギリシャ語ではクリスチャノスというんですけど、イエス・キリストというものを、そういう尊い名前を我々は持ってるんですね。持ってるというか、そういう名前をいただいてます。そして私たち自身は 弱いものであり、また挫折をするものでありますけれども、神は私たちよりも強い方ですから、神が私たちをに同情なさって哀れに思って守ってくださるのであります。まあ、こういうふうにエゼキエルはその清い名のためにイスラエルの国民を守りますよと、立ち上がらせますよと言って励ましたのでございます。そして清い霊を、新しい霊を与えますよと、そして石の心を取り除いて肉の心を与えるという、まあ、そういう表現もございますね。要するにその順序よく順序立てて、こうですよこうですよと言ってイスラエルの民を励ましたのでございますけれども、まだ人の心というのは強情ですね。なかなか救いの確信がなかったのです。どうしていいかわからないと、そういう状態だったんです。そしてその時に与えられたのはこの枯れた骨の谷の幻というものでございました。さあ、先ほど司会者の芝生姉妹が読んでくださいました聖書の箇所でございます。まあ、これはまあ幻ですから、実際にそういうことがあったのかどうかはなかったということも言えるかもしれませんし、エゼキエルが心に示されたこれは幻ですから、そういうふうに理解していただきたいと思いますけれども、パレスチナというかこのバビロニアの国にはまあ戦争があってですね、その戦場で死んだ人たちの骨がたくさん捨てられていたのかもわからないという人もいるんですね。そしてその骨が完全に枯れてしまって、もうそこに横たわっている、その骨がもう一回立ち上がることができるか、蘇ることができるかという、そういうことを問われたのかもしれません。この枯れた骨というのはね、これは国民が絶望している状態ですよ。希望のない状態なんです。そういう表現で言ってるんですけれども、この枯れた骨という表現で言ってるんですけれども、希望のない状態、絶望の状態ですね。有名なゼーレン・ケルケゴールという人がいますけれども、死に至る病という有名な本がございますね。死に至る病というのは絶望だというんですね。希望のない状態だ。まあ、人間というのは希望があればちゃんと立ち直ることはできますけれども、もう希望がなくなって絶望したら何にもないですね。そういうことをそのキルケゴールという人がまあ本に表しているんですけれども、イスラエルの国民はちょうどそういう状態だったんです。そしてその状態の枯れた骨に向かってですね、神の言葉を語ったら、そして神がその彼らに霊を、命の息という、そういうふうな表現も創世記にはございますけれども、創世記の表現を見ますと、主なる神は土で人を作り、その花に命の息を吹き入れられた、人はこうして生きるものとなったという言葉がございますね。神の息が吹き込まれると、泥でできた人間もちゃんと生きた人間となるんですね。そのように絶望のない状態ではありますけれども、神の息が働くときに人は立ち上がることができるんですね。教会の伝道ってことを考えてみますとですね、教会は聖書の言葉を語り福音を語りますけれども、現代の人はどうでしょうか。 そんな福音を聞く耳を持っているんでしょうかね。大抵の人は教会の言うことを理解しないし、またそういう福音ということを教えられても何にもそれによって心が新しくなることはないと思うんですね。それがまあ現状だと思います。しかしですよ、それにもかかわらず教会は忍耐を持って神の言葉を語るんですね。聖書の言葉を語り、福音を語ります。そうしてその福音の対象たるその現代人に、神がその人に個人個人に働いてくださると、その人は立ち上がることができるんですね。そこに、まあ、神の言葉に力があり、福音に力があるんですけれども、教会の希望がございます。イスラエルの国民も何回も何回も神から言われても、現状を見るともう絶望しかなかったのですけれども、立ち上がることができますというふうに、まあ、その励ましを受けたわけでございます。そうして我々もそういう励ましをいただく必要がございますね。人の心っていうのは強情なものですよ。私ももちろん私も含めてですね、いろんな良いことを言われても、正しいことを言われても、なかなかはいとは言えないんですね。行いが改まるっていうのは難しいことです。私は石川県の生まれですけれども、石川県には仏教が大変強くてですね、仏教の勢力があって有名な先生がいたんです。アケンアラスハヤという先生、聞いたことが ある方もいらっしゃると思うんですけれども、明治10年に生まれて昭和29年に亡くなられた方ですけれども、信州大谷派の僧侶ですね。アケンアラスハヤというのは、ハヤというのは俊敏の敏という字ですね。俊敏の敏という字を、まあ、ハヤというふうに読んでおる、そういう名前の人でございます。真っ当で、お寺の お坊さんをしてました。でこの方はですね、のことを調べてみますと大変につらい過去がありました。清沢満士という、そういう信州大学、まあ、現大谷大学の初代学長の校庭だったんですね。校庭の、佐々木月照という、その妹さん、房子さんというんですけど、16歳の時に結婚しました。まあ、将来を嘱望されていたお坊さんということができるでしょう。そして24歳で結婚しました。そして丸10年の夫婦生活 を送りました。妻の房子は27歳の時に肺を患いまして亡くなりました。そしてこの明けがらすさんは仏様に大事の力があるならば、どうして最愛の妻を取ってしまわれたのかということを、まあ、悩むんですね。そしてその時にですね、その奥さんの看病をしてた女性とこの加谷さんは男女の関係を結んでしまったんですね。そうしたらもう世間はですね、この女性をもう持て遊ぶとんでもないその お坊さんであるというので、周りの人たちも皆去っていったようなことがあったんですね。そうして奥さんが亡くなってから5ヶ月して 北九州の戸端にあった今川革新というそのお坊さんの娘さん の20歳だったんですが、まあ、再婚を申し入れて結婚しました。そして、明烏さんは石川県松任の妙達寺というそういう寺に戻りまして、まあ、そこで お坊さんとしての働きをなさったということでございます。そしてこういうことはですね、まあ、プライバシーに関することですけれども、ここで申し上げたのは大法輪という有名な仏教の雑誌がございますね。大法輪の75号、平成20年の11月号に書かれていることなので、まあ、僕は申し上げてもいいと思って申し上げたわけでございます。そしてこの明烏隼さんのはこんなことを言ってるんですね。「歎異抄講話」というのがあるんですけども、その中でですね、「他力の信心においては一切万事につけて賢い思いを持たないがよい」と。賢い思いとは、こうやったら助かるだろうか、ああやったら極楽へ行けるだろうかというふうに考え込んで、法の喜びを自分がこしらえるように思うことであると。他力の道は賢い思いは禁物であると。極楽の門には賢い者は来るべからずと書いてある。だからそんな自分でこしらえる心を捨てて、法悦がなければないままで、柔和になれなければないままで許す来たれよとの御心を聞いて、ただ惚れ惚れと仏様のご恩の深く重いことを喜ぶがよいのであると、まあ、そんなふうなことを講話の中で述べていらっしゃるんですけれども、それはですね、その明烏さんによりますと、お釈迦さんがですね、自分の心を振り返ると、自分の心はこれは悪魔の心であると。もう自分にはいいものがあるんじゃないかと思っていたけれども、最後まで推し詰まってみると、ただ見えるものは悪魔ばかりであると。これを避けず、これを恐れず、弱然と行使しておられた釈尊は35歳の時に忽然と小学に入られましたって、まあ、これは仏教の言葉でしょうけれども、要するにお釈迦様でも自分の心を見たらそれは悪魔のようなものであるということを、まあ、悟られたという、まあ、簡単に言えばそういうことでしょうか。そういうことをちょっと書いておられます。そしてその言葉を受けてですね、さっきの言葉をもう一回その考えてみたいんですけども、こうやったら助かるだろうかとか、ああやったら極楽へ行けるだろうかとか考え込んで、そういう考え込んで法悦を自分がこしらえるように思うてはならないというんですね。他力の道には賢い思いは禁物であると。極楽の門には賢い者は来るべからずと書いてある。これは僕はいい言葉だと思うんですね。賢い人は極楽に来なさいというと、まあ、行ける人は少ないんじゃないでしょうか。まあ、私などは、全くそういう賢くないですから、そういうところに行けないと思うんですね。しかし賢い者は来るべからずと書いてあれば一安心ですよね。自分も行けるかなというふうに考えますね。柔和になれなくても、なれなければなれないままで許す来たれよとの御心を聞いて、ただ惚れ惚れと御霊のご恩の深く重いことを喜ぶがよいのであると、まあ、そういうことをこの歎異抄講話という中で述べていますけど、 エゼキエルの言葉にも僕はその通ずるものがあると思うんですね。神の一方的な恩寵、自分の力でなくて一方的な恩寵によってイスラエルの民は生きるものとなることができました。それはね、彼らの力じゃなかったんですよ。神の恩寵なんですよね。一方的な恩寵でございます。そうして神の息が吹いて、それが下って彼らは生きたものとなるのでございます。神の恵み、恩寵とかキリストの恵みは、私たちが自分が何か良いことをしてですね、自分の賢い行いによって勝ち取るものではないということでございます。一方的に恩寵としていただくのでございます。まあ、これが聖書の考えではないかと思います。おんぶに抱っこという、そういうことわざがございますね。おんぶに抱っこを調べてみますと、何から何まで人の世話になること、他人の行為に甘えて頼りきること、これはある意味で聖書の信仰の一面を表している言葉だと思います。クリスチャンの信仰も一方的な恩寵であって恵みなんですね。私たちは神様におんぶに抱っこされているのでございます。では一言祈らせていただきます。父なる御神様、今日はこのようにして教会に集まり、共に神様の恵みの一端を教えていただきまして、深く感謝申し上げます。どうかこの教会に集められていらっしゃる方々一人一人の上に、今週もこれからも神様の大きな恵みがいつもございますように、尊き主イエスキリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。